農業の生産基盤である農地についてはどのような状況ですか？
2023年の農地面積は、前年に比べ2万8000ヘクタール減少し、430万ヘクタールとなりました。農林水産省では、生産基盤である農地が最大限利用されるように、農地中間管理機構が地域内に分散・錯綜する農地を借り受け、まとまった形で担い手に再分配し、農地を集積集約化する取り組みを推進しています。
農地を集積集約化するとどのような効果が期待されますか？
農地の集積集約化を進めることによって、作業がしやすくなり、生産コストや手間を減らすなどの効果が期待できます。
農業生産基盤の整備については、どのような取り組みが進められていますか？
農業の成長産業化や、大規模災害時にも機能不全に陥ることがないよう、農林水産省では、ダムや用水路などの農業水利施設の戦略的な保全管理や、防災・減災対策、水田の大区画化、畑地化・汎用化などの農業生産基盤整備を実施しています。
これまでに建設した施設の保全管理はどのように行われていますか？
2022年3月末時点で、ダム、取水堰等の基幹的な施設は約7700箇所、基幹的な水路は約5万2000キロメートルですが、このうち約半数は標準耐用年数を超過しています。このため、農林水産省では、施設のライフサイクルコスト低減の観点から、補修や補強などを計画的かつ効率的に行うストックマネジメントを実施しています。また、農業用水を活用した小水力発電等の再生可能エネルギーの導入や、ポンプ場等の省エネルギー化、農業用ダムや水田などの持つ洪水調節機能の発揮などにも取り組んでいます。
農業の生産性向上の取り組みに加えて、農産物の付加価値向上に向けた取り組みも重要になりますね。
今後、海外市場も視野に入れた農業への転換を目指していく中で、我が国における農業の強みの源泉となっている知的財産を適切に保護・活用することが重要になっています。農林水産・食品分野における知的財産の一つに、地理的表示保護制度があります。地理的表示保護制度は、その地域ならではの自然的・人文的・社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価などの特性を有する産品の名称を地域の知的財産として保護する制度です。地理的表示保護制度は国による登録によりその産品の名称使用の独占が可能となり、模倣品が排除されるほか、産品の持つ品質、製法、評判などの潜在的な魅力や強みを見える化し、取引における説明や証明、需要者の信頼の獲得などを容易にするツールとして機能しています。
いくつの産品が登録されているのでしょうか？
2023年度は、新たに19産品が登録され、これまで全国計145産品が登録されました。また、知的財産の保護・活用については、地理的表示保護制度のほかにも、海外への品種登録や、海外におけるライセンス収入を品種開発投資に還元するための取り組み、技術・ノウハウなどの営業秘密を保護する枠組みを活用できるよう、その管理方法等を整理した ガイドラインの導入・活用の促進などに取り組んでいます。第3章の解説は以上となります。
ありがとうございました。